今、はい、今というか前半もずっと iPhone のマイクで収録しています。
音いいね。
いい？パソコンより。お昼、夕方頃からちょっとお酒飲んでたんで。
はい。
なんかちょっと横になって収録したいなという感じ。
ヘッドセットとかを買ったらなんか楽にできるんですかね。
どうなんでしょうね。
ただヘッドセット、iPhone とかのヘッドセットとかでなんか性能のいいやつがどれなんかっていうのよく分かってないですからね。
ですね。
あんのかな、やっぱり。でも最近ほら、YouTuber とか、動画配信とかの人らって音結構いいじゃないですか。
はい。
で、見たらヘッドセットとか喋ってません？
うん。
ってことは、ヘッドセットでもあんだけの音質出せるんやったら、使ってみたいなって気はしますね。
確かに、でも、オフのパソコン古いからね。
でもあんなんて、スマホとかでもやってる人もいるんじゃないの？
あ、そっか。じゃあやっぱ、なかなか、YouTuber ヘッドセットで検索したら、今使ってるのはこれ、おすすめはこれですって宣伝があるから、それを見ようね。
そうですね。で、今回はちょっと映画を見てきまして。
はい。
というか割と、なんかコンスタントに最近見れてるなって気がするんですけど。
俺が見れてない代わりに見てください。
やっぱりこういうのってシーソーゲームなんかなっていう。
そうそうそう、あるあるある。
なんか二人いると強いなっていうのが。ありますよね。
うん、
僕、なんか神戸に、神戸、シネリーブル神戸に毎週映画見に行くみたいなのが、いい具合に、先週まだルーチンになってたんですよ。
うん。
でも、今週からは無理なんですけど。
はい。
まあ、先週まで見れたから、見てきたんですけど、何を見たかと言いますと。
はい。
マルクス・エンゲルスですね。
なかなか見たくないタイトル。
見たくないの？
え？
見たいでしょ。
なんか、硬そうなタイトルですよね。絶対にそうですよね。
え、でも、なんか、マルクス×エンゲルスみたいな話じゃないですか。
いや、×っていうか、
うん、
なんか、学校の教材で使えそうな映画だな、みたいなタイトル。タイトルはね、
まあ、なんか、簡単に言ってしまうと、
うん。
マルクスとエンゲルスがどのように出会って、共産党宣言を核に至ったかっていうまでの物語を見せてくれるっていう。
ほう。
これは見たくないですか？こう言われたら。
いや、見たいよ。見たいんだけど、うん、人にって見たくなる人と見たくならない人の、鈍さがすごいなっていう、なんか、共産党宣言を至るにあたった物語なんだけど、見に行かないって言われて、
うん、
ドン引きみたい。
でもなんかその、浅森隆夫の原作に対する、千葉哲也の作画とか、うっちゃんに対するなんちゃん
の出会いみたいな。
もうなんかマルクスに対するエンゲルスみたいな話じゃないですか。サイモンに対する
ガーファンクル。に対するガーファンクルみたいな。いや、だから、そう説明するけど、
はい。
共産党宣言するんだよって言ったら、
うん。
えって。
共産党宣言ってあの本あるやんかって、本っていうかパンフレットなんですけども、うん、今、皆さん岩波文庫なんかでも簡単に読める、電子書籍になってる共産党宣言であったりとか、
はいはい。
その後の資本論。
はい。
資本論なんかもみんな、やっぱりマルクスっていうのはエンゲルスと一緒にいつも書いてるねって。
いや、だから。
うん。
なかなかね、なかなか思えない上に、
うん。
共産党っていうイメージが悪さ。
二人はなかなか仲が良かったらしいねって。
まあ確かにプリキュア的なところあるけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
初代プリキュアだよって、この二人は実はっていう。
そう、黒キュアと白キュアみたいなもんじゃないですか。
うん。
やし、なんか、二人はいつも一緒みたいな。
うん。
終生変わらぬ友情的なイメージがありません？
ありますやんって言われて。知らんしってみんな言うしかないし、俺も知らんしって言うし、 あんまり興味ないって言ったら、
はい。
その映画に、キーって。
でも、皆さんエンゲル係数とかすぐ言うじゃないですか。
言う言う言う。
うん。
その元ネタの人の映画だよ、みたいな、ね。
そう、あのエンゲルスですよ、って。
いや、でも、あのって言われても。
はい。
いやー、そんな、そこまで言うほど、みたいな。
で、片やマルクスですよ。で、二人は。
マルクスがね、うん、マルクスがね。
はい。
なかなかいいイメージが今の日本にはないから。
ないの。みんな大学生とかでも勉強してる。あの。
いや、するよ。
マルクス経済学って言って、マルケーとか。
みんなする、みんなする。
言うたらもう、なんか、19世紀最大の巨人みたいな。
まあ、フェイトに出てもおかしくないよね。
出てんじゃない、サーバントで。
いや、出てない。
出てないの。
は岡田伊蔵が出たよ。
ちょっと待って。岡田伊蔵とその、マルクス。
しかも岡田伊蔵今大人気よ。不女子に。
え、じゃあマルクスとエンゲルスも混ぜてないんだ、そのヒーロー対戦。
出るんじゃない、そのうち。あ、もう出てんのかな、もしかすると。
出てるかもしれない
の？いや、でも。すっごいいい人が出てるから、今。だって岡田伊蔵が出るんだから出るだろ。うん、
その、偉人だとかあの
偉人度で言えば岡田伊蔵は低いから
偉人ですらないじゃないですかただの殺人鬼じゃないですか
いやでもだからそういうポジションで出んのよ。
ああ。
人斬りじゃってただの人斬りじゃわしゃって
片やあのなんていうの人類をこう進化させた偉人として
でもアキレスも出たからな最近
もう神話やん
うん、まあだから偉人度で言えば、英雄度で言えば。
ラオウとかも出んの？
出ない。
あ、出ないな。
うん。
そのうちかもしれない。
まあそのうち。だって新宿では、ラオウをケンシロウが倒したったよって、ストーリー通りだって。ストーリー、ボヘミアン・ラプソディのスタンドみたいに。
ゴッホが描いたヒーローとか？
そうそうそう、あれいいよね。
いや、そんな、マルクスとエンゲルスが、どう出会ったのか。あの、マルクスは、その新聞とかで、なかなか辛辣なことを書いてる記者やったわけですよ。
うん。
で、当時は、その、なんちゅうの、警察とかが、取り締まりに来るんですよ。
うん。
でしマルクスとか編集長とかみんな逮捕されて。
うん。
で、新聞とか潰れて、職を失ったりとかするんですけど。
はい。
それでもへこたれずに、フランスとかに渡って、やはり記事とか、論文的なものとか書いたりとかして。
好きなものを極端にやってる人ですな。
で、ひたすら貧乏暮らししてたんですよ。
うん。
で、かたやイギリスには、エンゲルスという人がいまして。
はい。
あの、親が工場をやってまして、でかい。
はい。
で、ブラックロードをしまくってたんですよ。
ボンボンのブラックロードか。
あの、旗織りの職人というか、女の人をいっぱい雇って、
うん。
指がなくなったよとか、12時間ぶっ通しで仕事だよとかっていうのを、文句言うなって、親父が。
うん、うん。
で、歯向かう奴はもう全員首だぞって。
うん。
っていう、その、ブラックっぷりを発揮して大儲けしてたのね。
ひどいな。
で、エンゲルスはその息子をやって、
うん、
その貧困の労働者たちに非常に興味があったんですよ。
うん。
で、親父のやってることに対してはなんか反感を抱きつつも、
うん。
でもそんな家に、生まれてこんな仕事してるしなとかって思いながら、
うん、
その労働者の調査をして、
うん、
やはり記事を書いてたんですよ、
うん、
である時そのたまたまフランスのそういうあの記事とかを出版してるところにマルクスがその記事を寄稿したりとか しつつ細々とやってるところにやってくるのね。
うん。
で、そこのスポンサーみたいなね、編集長みたいな人の部屋で、 二人は出会うんですよ。
ほうほうほうほう。出会ってしまうのね。
片やその子供が生まれたやなんやとかで貧困で、でも、原稿料とかほとんどもらえないから、
うん、
苦しんでるマルクスに対して、うん、その、
金だけはある。
金のあるイケメンですよ。イケメンのエンゲルスがパリッとした姿で現れて、
うん、
で、君がマルクスかって。
うん。
うん。あの、君の記事は結構読んでるよって。
うん。
で、お前みたいなやつにたまるかって。
うん。
うん。この見えっ張りのやつめって。
うん。
で、お前もそういえばなんか記事書いたなって。
うん。
その貧困層の調査をしてる記事を書いてるの読んだことあるぞって。
うん。
なんでそんな金持ちのやつがこんな記事書いてるんだ。
うん。
でも控えめに言ってなって。
うんうん。
あの、言わせてもらってもいいか、あの記事はよく書けてたって。
はい、なんちゅう思います控えめに言ってもいいかって、うん。いい記事だったみたいな。
うん、
そんなドキって心揺れ動くやん、もう。
じゃあエンゲルスも君の記事は最高だったなって。
もう二人とも顔が変わった。もう、ラブやん、もう。でも始まってもおかしくないよ、性行為が。
あの、はっきり言って、
うん、
あれほど見事な記事を見たことがない。
何その褒め方だから。
似た
ー人が一番言われたいセリフナンバーワンのことだよ。はっきり、あの、どんどん、初めはガーンってけなす感じで言うけど、
そう。
しかしって。
ここはなって、お前みたいなあの金持ちのボンボンの遊ぶとこじゃないんだよみたいな態度やったのに、
うん。
似た
何それもう。
似たーってなって、次の瞬間に、
うん。
あの、ずっと、その、マルクスは、貧困やから、
うん。
そこの編集長かなんかやってるおっさんに、パトロンのおっさんに、うん、金貸してくれって。
うん。
いや、でも今、あの、金がなくて、株持ってるだろう、売って原稿料出してくれって。
うん。
むちゃくちゃ言って、そのおっさんは奥に引っ込んで、
うん。
ああ、もうちょっと探してみるからって、こうやって、つって帰ってき、あの、ああ、ちょっとだけあったみたいな感じで帰ってきたら、
うん。
二人は消えてるんですよ。
ほう。
え？ってさっき、なんか一緒に二人いたのに、金くれって言ったのに、あれ消えてるって。
そして、次の場面では片方が裸で、タバコ捨てて、腕枕してて
。いや、もう。
みたいなシーンじゃならんよね。まさか。
でも次の瞬間に、二、
うん、
人はもう、あの、昼間から居酒屋行って、
うん、
死に飲んでるの
よ。エンゲルスの金で？
そう、当たり前やん。
意気投合したのね。
うん。もう似たーってなって、
うん、
で、なんか、一緒になんか書こうよって。
同人誌制作みたいな。
そう同人誌制作。だとまあ同人誌ですよ、言うや。
あ、そうか。
うん。まあどっかの出版社に持っていくにしろも何しろも好きで書くことやからね。
うん。
いや、二人で。
だからあれでしょ、うん、お前みたいなリア充のやつにこんな同人の世界似合わんって。
うん。
チャチャした格好で。
うん。
しかしパーンって。
うん。
お前の新刊。
うん。
抜けた
ーって。そう。
もう誤解は抜いたぞって、にやーみたいな。
多分あの、現代では最高のものだろうなって。
そんな褒められ方したらもうキューンってなる、もう本当に。武蔵じゃないけど褒められたいのだってなる、マジで。
そう。で、もうそっから、延々盛り上がっていくわけですよ、二人は。
うん。
もう、ああでもねえ、こうでもねえって。
うん。
で、嫁がね、マルクスの嫁が。
うん。
あの人帰ってきたのかしらって。
うん。
マルクスの部屋ガチャって開けたら。
うん。
あの、下着姿のエンゲルスが寝てるわけですよ。ゴローンって。って。
うん。
え、ってなったら、マルクスは向こうの方で机に突っ伏して。
うん。
だ、二人とも夜中までずっと寝てて、気がついたらマルクスの部屋で寝てた、みたいな。
うん。
で、ってこの人誰って言ったら、いやー、仲良くなって、って。で、次の日一緒にあの朝飯食うっていう、マルクスの家で。で、あの人あんまり体が強くないから優しくしてねって、嫁が、
うん。
うん。ほどほどにしてねって仲良くすんのはいいけどって。
うん。エンゲルスに？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの人ひどい二日酔いでしたわよって。
うん。
うん。まあ、あの、じゃあ、これから、こう、二人で、あの、一緒に仕事したりとかするのねって、いやいや、もうあの、三人で、こう、やっていきましょう、やって。
うん。
うん、うん、うん。
三人、奥さんも。
そうそうそうそうそうそう。三人とも同志だからって。
うん。
いう感じで、こう、いい感じになってって、その後。
同志が出たね、
そう。で、そっから、あの、本とか書いていくんですけども、
うん。
エンゲルスが、イギリスにどうしても、それはまあ仕事、ちょっと、暇見つけてきてるだけですからね。
うん。
イギリスのまた工場に帰らないといけないみたいな話になって。
うん。
で、イギリスに帰ったりとかしてる間にマルクスがどんどんお金なくなってって。
うん。エンゲルスがいないからね。
そう。フランスから退去せなお金になったりとか。
そんなに金ないんかも。
いや、本当に金ないのよ。
うん。
マルクスの嫁さんは貴族の娘さんなんですけども。
素晴らしいじゃないですか。金があるっていうか金そのものじゃないですか。
いや、そこにいたら、あの、何不自由なく暮らせたはずなのに、
うん。
マルクスと一緒にいる方がドキドキするのっていうことで。
なんか、あのね、
うん。
最高の男の出会いの褒め方もあったし、
うん。
最高の女性もいますな。
うん。
あの、何も不自由ない生活よりも、
はい。
あなたといる方がドキドキするのって言われて、あの、キュンと来ない男はいない落ちる、即落ちよ。
そう。あの、好きなことをやってって。
ドキドキするのっていう。もうそれね、
うん
う
ん、
言われた瞬間、もうプロポーズだよ。
ね、エンゲルス。
それがプロポーズだよ、もう。
そう、エンゲルスはエンゲルスで、その労働者の、女の人とね、もともと工場で働いた労働者の女の人と結婚したりとかするわけで、イギリスで。
うん。
で、そっからまたあの、マルクスとエンゲルスの文通とかが始まって、
うん。
あの、君がいなくなってすっかりこう、寂しくなっちゃったよ、みたいな。
うん。
延々、最近ちょっと苦しくてとか。
うん。援助してくれないかみたいな
と。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。仕送りがあって助かったりとか。
うん。
で、そっから、あれですね、あの、マルクス夫婦とエンゲルス夫婦の、なんか交流とかもありつつ。
うん。
で、ついに、あの、共産党、というのを立ち上げてって。
うん。
もともとあと幸福党っていうのを、ちょっとしたクーデター的なもので乗っ取ったりとかするわけですよ。名前を変えようって、もう共産党だって。
うん。
で、そこで共産党宣言っていうのを書くのに至って一緒に、こう書いていこうよって。いやー、でももう、あの、日々の仕事が忙しくて書けないよって。
うん。
金がないんだよって
。
言いながら、あの、そんなことでいいのかってエンゲルスがちょっと励ましつつも。
ああ。
もう日々そんなことで過ぎ去っていくのだから、ちゃんと締め切り通り書けよって。
ああ。
うん、ごめんって
。
言って書いたりとかして、その二人のこう、ね、共産党宣言がついに出来上がって、その後も資本論とかに続いていくようないろいろな仕事があって。はい、
世界の名著ですな、まさに。
そして、あの、それをきっかけに、こっから始まってって世界が、どんどん変わっていった。
一大センセーショナルを。
そう。
世界を変えた男の本ですな、本当に。
っていうような、まあ大雑把にバーって言ったらそんな感じなんですけど、
うん。
なんかこちらが求めてたような、そのマルクスとエンゲルスの熱い、なんか結びつきみたいなのが、ふんだんに描かれてたから、もう。
ていうかね、聞く限り完全にこれ愛の映画じゃない。ラブロマンスなんだ
よ。ほんまに、その、あれですよね、二人が、そういった、貧困っていうのはなんで起こるんやろうとか、なぜ苦しまないといけないんだろうとか、うん、どうしたらいいんやろうとかっていうのを考えて、
うん、
そういうのを打破するために、こんなん考えましたとか、論文こう書きましたとか、
うん、
そういうのってもう、好きとしか言いようがないですよね。
確かにね。
だって捕まったりとか、国を追い出されたりとかするんですよ。
やばいね。
しかも貧困なんですよ、片方は。
うん。うん。
でも、やっていこうって。
うん。
人類のためには、必要なことっていうのを本当に考えたらこうやっていう。
しかも惚れてくれてる奥さんもいるし。
そう。で、そんなあなたが好きって。
ドキドキするのって。
うん。
貴族を捨ててだよ。
はい。
素晴らしい。まさに星を見た、二人とも星を見た男の結びつきですな。泥を見たやつは誰もいなかったけど。
そうですね。なかなかマルクスっていうのはその癖のある人物として描かれてましたけども。
うん。
でも、やはり人を引き継げてやまないみたいなところもあって。
うん。
実際どんな人なのか全然知らないですけどね、僕も。その本しか読んだことなかったから、マルクスとエンゲルスがどのように出会ってみたいなことを一切知らなかったんで。
うん。
まあ、その映画がどこまで正確なのかもよくわからないんですけど。
うん。
まあなんか、ほーって受け入れやすい内容になってて。
っていうか
高まりましたね。
この映画見た後に語りたい映画だね。
そうやね。
映画見た後に居酒屋でなんか、うん、面白かったーって。
そう。そうなんですよね。なんかヒゲモジャの大柄の、なんか、姿、エンゲルスの方も、なんか偉いヒゲがあって、
うん、
っていう、まあ割と年取った時の二人しか知らないんで、その写真っていうか、肖像画というか、うんうんうん、もうこの映画の中に出てくる二人っていうのは非常に若いし、20代とかで、登場
する。20代とかで。
そうそうそう。
そんな本を書くなんてもうすごいな。
25とか6とかの時ちゃうかな。
うん。
に、二人。
共産党宣言
は30ぐらいかな。
ああ、
だからそれも、
あった時ね。
あった時がもう二人で、にったーってなってる時がもう25とか6で。
うん。
マルクスには娘が一人いて。
うん。
っていうような話ですけども。非常に熱いですね。やっぱり、漫画道みたいなものを感じますよね。
そうよね。最強の二人が出会ってしまったもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。BL って言うてもいいですしね。もう何やったら。マルクスじゃない、そのエンゲルスの方がまあなかなかこう男前に描かれてて、
うん。
いいわけですよ、うん。魅力的な感じで。
金持ちですしね。
そうそうそうそうそうそう。で、ちょっと不良っぽい、マルクスといいコンビなんですよね。
うんうんうん。いや、見たくなりました。
うん。いや、
とても。
なんか、熱い、熱い、ひたすら。
ひたすら共産党に向けて熱い。
うん、なんちゅうんですかね。物語中に、
うん。
よくある歴史ものみたいな感じのドラマチックなこと、何も起こらないところがまたいい。
うん。
もうひたすら、まあだから書いてた人ですもんね。
うん。
だから言ったら漫画道に近いですよ。起こることって言ったら。
まあドラマチックなこと本当にね。
うん。だって、だって漫画少年が倒産だって、みたいな。
そうそうそう。ドラマチックなことしか起こらないけど。
そうなんですよ。その二人自体はひたすら主張したりとか、論じたりとか。
うん。
論文書いたりとか、研究したりとかしてただけじゃないですか。
はい。
しかしそういう文化的なところから出発して、世界が激動していくっていう、最後のオチっていうのはカタルシスは多少ありますね。
ついには戦争を、そうそうそう、みたいなね。
戦争まで起きて、そして、 最後は現代に至るみたいな。
日本ではマルクス、君はマルクスを読んでないのかねとか言って総括されるって。
読んでないのかねって総括。で、もう完全にあれですわ。あの内容を知らない人にとっては、
うん、
その内容が劇中で説明されるなんてことはほぼないので、
うん、
もう置いてかぼり。
まあでも出会いとか熱さはあるからいいんじゃない。
で、これ見て読もうって思ってくれる人が、あの、いりゃ大したもんやし、
配ればいいのにね。
あ、パンフレットで。
そうそうそうそう。
共産党宣言付きっていう。
そう、付きって。あ、途端に左翼の集会所みたいになって
ね。いや、でもそもそも、あの、さっきてっちゃんさんが冒頭でくしくも言いましたけど、
うん。
普通見ようと思わんでもタイトルだけでって。
うん。
っていうぐらいに、まあ、知ってなければ興味持ってみようと思わんから、それでいい。
逆に興味が、あの、マルクス・エンゲルスっていうタイトルの映画に興味が惹かれる人はそういう人なんだなっていうのがわかる、すごい映画ですな。
そうそう。
人を選ぶ。興味がある人以外見ないっていう。
でも、まあ、逆に言ったら、あの、制作者のあの、ね、考えっていう感覚としては、
うん。
それぐらい大前提として普通の人なら読んでるやろっていう。
アホか読むか普通。
いや、だから、なんちゅうの、海外で聖書読んでるのと一緒じゃないですか。
そこまで言う？
うわ、でもそれぐらい一般教養レベルなんじゃないの？
中国人が何人孔子と孟子とか読んでると思うっていうレベルよ。
うん。
読んでないから。
文化大革命とかありましたからね。
うん。いや、じゃあ日本で何人古事記と日本書紀読んでるかってことですよ。
まあその辺はほら、日本人は読んでないっていうこと知ってることには定評あるから、
うん、
多分内容くどくど説明した映画を作るでしょう、日本で作った場合。
面白くなそう。
いや、多分っていうか、もうようわからんけど、
うん、
こんな映画が作られるのもなかなか珍しいから、今まであんまり映画化してなかったような気がしますからね、こういう題材って。
そうね。
マルクスの映画とかって言われても、え、すごくないっていう。
まあ、子供に悪影響だから見せないっていう。イメージがあるんですよ、やっぱり。イメージが悪い。共産党宣言とかはイメージが悪いんですよ、やっぱり。その共産党宣言自体は悪くないけど、
うん、
その本を読んで邪悪なことに使ってる人たちが多かったんで、
うん、
イメージの悪さがあるんでしょうな。だから結局、だからブッダの教えも、うん、
はい、
ブッダの教えを本当に守ればいいのに、
うん、
拡大解釈したり自分の都合のいいようにしたり、権力のいいように使ったりするやつとか、キリストとかもね。
はい。
まさにキリスト教がそうですな。
まあ、キリスト教もキリスト教、あの、神のおぼし召しや言うて、戦争で、いくら殺されたんだっていう。
うん。
まあ、仏教にしても、どんな宗教にしても殺されますよね。
殺されますね。
キリストがそんなこと言ったかっていう。
うん。
で、マルクスだってみんなのことを考えていろいろ、ああだこうだって、労働の搾取とは何ぞやとか考えたのに、
うん、
いや、なくしましたわって言って、ソビエトって、むっちゃ殺してるって。
あの、戦争で敵の、戦争で死ぬより殺してるもんね、自分の国の人を、粛清で。
いや、でも、そのマルクスの理論に乗っ取ってるからっていう。
乗っ取ってないから、確実に乗っ取ってない。
だからまあ、今こそ、あれなんでしょうな。原点立ち返ってみるべきなんでしょうね。
なるほどね。総括しないといけないですね。
総括って。 なんかもう総括っていう言葉自体がなんかまがまがしい感じになっちゃって。
だから良くないでしょ、とってもま、だから共産党宣言とかマルクスって言葉自体が、まがまがしい言葉に聞こえるっていうことになってしまってんのよ、総括とかも。イメージ。はい、
うん。
だから僕と豚尾さんで、総括していかないと。
あ、そういう意味で言ったらなんか、読んでないとか全く知らないとかっていう人が見ても面白いかもしれないですね。あ、こんな素敵な二人が。
そう、じゃあ、こんな素敵な二人が書いた本を読んでみようって言って、
うんうんうんうん、
共産党宣言。
そうそうそう。
うわって、ドン引きみたいな。
いや、なんでやねん。
ドン引き。
内容も非常に面白いですので、あの、読んでっていうか、損はないっていうところから
読む。じゃあ、
読まなきゃならんです。
マルクスの本とかって読んでみようとか言って、アマゾンで検索とかしたみたら、
はい、
とか本屋に行ったら、
うん、
太って。
いや、共産党宣言めっちゃ薄いから。
いやいや、資本論。
資本論も一巻とか超薄いんで。いや、薄くはないけど、読むとこそんなにない。
で、パラパラってめくったら、
はい、
うわーって。
でね、またね、案外ね、読みやすいんですよ。
嘘。
いや、本当に。もう、劇中でも出てきますよ、ちゃんと。そんな難しく書くなよって。みんなが読めるように書けって。
マジ？
はい。みんなに読ますために書いたパンフレットですもんね。その、著作の結構なウェイト占めてんのって。あとメモとかね。なんか
俺世界の名著のイメージで。
はい。
あれ、二段だから。
はい。いや、岩波でよろしいかな。読みやすいよ、岩波。
いや、だって、世界の名著あるから、順番に読んでいくと、はい、マルクス・エンゲルスにぶち当たるのね。
ぶち当たるの。
そう。
ぶち当たる言うなよ。
資本論だけど、2冊使うからね、世界の名刺43、44で。
だって、あれ。
太い本が、2冊だよ、
うん。
しかも上下よ、上下。
はい。
二段組の、俺も二段組にトラウマができるぐらい世界の名刺で二段組が、
うん。
あれ無理やりじゃないかっていう。
でも二段組は、ほら、昔、紙がね、もったいなかったから、詰め込んで。昔小説とかでもハードカバーとか二段組とか多かったですね。
なるほどね、うん。まあでもなんか本読んでる感はあるわ。
うん。今もう二段組とか流行らないからね。
なんか、総流伝だっけ？
はい。
あれ二段組じゃなかった？
ノベルスね。
そう。
あの当時、ノベルスも二段組やったんですよ。だからハードカバーと一緒で。
うん。
ページ数、なんていうか、二段組にするとかなり節約できるんで。
うん。
でも、ノベルスタイプの本も、いつ頃からかやっぱり文字小さいと読みづらいっていうことで、
うん。
一段になりましたよ。多分今一段が多いんじゃないの？
なるほどね。
うん。
いやー、マルクス・エンゲレスをぜひともね、
うん、
皆さん、資本論を、まあ、興味あんまりないかもしれんけど。
なんちゅうかで。
お
ノベルス、
ね。キンドルだとね、岩波文庫のやつが972円で読めますね。
うん、あと2段。
もう少し、はい、今上におすすめの、
はい。
池上彰の講義の時間。高校生から分かる資本論が、1404円。
どうなんでしょうね。
いや、分かりやすい方がいいっすね、本当に。こんな本一回読んでも分からんから。
あ、でも割と読みやすいはずですけどね。
商品の説明。
はい。
19世紀の半ばに出版された本だが、この200年間の間に出た中で、
はい、
全世界に最も影響を、
うん、
なんかこの説明がお変だぞ。影響を本であることを間違えた。
飛んでるなんか、
うん。影響を与えたんだろうね、はい。与えた本であることは間違いない。ひょっとしたら悪影響なのかもしれないが、うん、影響を与えたという事実は動かせない。
ほう。
共産党宣言が518円ですね。言わない
と。そうそうそうそう。伝書もありますよ。資本論も伝書で読みますね。
まあ読みやすく、読まない文庫でいいんじゃないですか。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
レビューで中学生の時に知って読んだとか、もうどんだけエリートよ。中学生の時ゲームソーしか読んでないけど。
まあ中学生で読む、いやでもまあ読めんことないよ、割とわかりやすく翻訳もされてるしね。
はい、でもいいレビューのタイトルがありました。古典は薄ければより薄い方がいいって。確かに。太いとね、もう。
確かにそれだけでなんかあの、尻込みするみたいなところありますよね。
ありますよ、本当に。
というか、あの、長いコンボと一緒で。
そうそうそう。シンプルがいいですよ、シンプル。
こんなん読めるわけない。
本当ね。あの、僕のおすすめの、貧乏物語も、はい、Kindle で読めるんで。
貧乏物語も。
はい。
で、太いんですか？
あ、薄いっす。これが薄い。これが川上はじめの、ぜひとも読んでほしいですね。この人マルクス大好きなんで。
ああ。
てか、マルクス主義者で、マルクスの影響でこれ書いたんで。
はい。いやー、ほんとね、あの、映画のね、最後がかっこいいんですよね。
もう出会いがかっこいいもん。うん、
出会いもかっこいい。あの、頭とね、ケツが。
最後、レーニンのアップで終わるんですか？
もう、レーニンとかっていうよりも、なんかね、あの、入り方が、あの、いやー、映像が、なかなか、最後、おしゃれ。
おしゃれ？
うん、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。っていうか、
なんか鉄球がなんか家壊すシーンで終わるとかではない？
そんなんではなく。
でっかい鉄球がドゴーンって。
あの、一気に現代まで行く感じが、痛快感がありますね。
ああ。
なんちゅうか、この地続き感がうまく演出されてて、面白いなって思いますね。ようできた映画だと思いますし。
いや、もう見たいです、とても。
うん、うん、うん。そのうちあれとかに、アマゾンプライムとかに来たりするのかな？
うん。
いいですわ。よかった。感無量、ね。あ、映画で見ると。映画化されると思ってなかった。
マルクスありがとう。
いや、なかなかあの、その作者の生い立ちとかってわからなくない？
何万部ぐらい売れたんかな？
いやー。いやー、すごいんじゃないですかね。聖書ぐらい。
あだよね。
アガサ・クリスティぐらい売れたんじゃないですか。
アガサ・クリスティやばくない？
うん。
俺、アガサ・クリスティの本一冊も読んだことないんだけど。
え、だってこの間、あったじゃないですか、あの、
オリエント急行殺人事件でしょ。
そうそうそう。
だから映画しか見てない。
え、映画
読んだことない。
だから、てっちゃん、オリエント急行殺人事件、ネタバレせずに映画見たってこと？
そうそうそう、だから分からんくて、最後映画、ああ、そうなんだ、って思った。
ほうほうほうほうほう。
っていうのをラジオで話しましたよね。なんでブタさんがすっかり忘れてるの。
今度あの、ナイルにシスが映画になるらしいですよね。同じスタッフっていうか同じ俳
優。ナイルにシス？
はい。
ナイル川で死ぬってこと？
ナイルでシスっていう、あの、旅行殺人事件ですね。
また旅行か。
うん。いや、これもアガサ・クリスティの中でも多分上位に入るんじゃないか
と。最高傑作の声も高い。
そう、声も高い。僕もほんまに面白いなって思ったんですけど、これ何回、2回目とか3回目とかの映画か、やはり。
きっと。やはり？
僕は映画版は見たことないから、過去の映画と比べるとか、自覚、まあもうこんなん読んだ方が絶対面白い
んだね。まあ、だって、マルクスと同じくらい売れたって言うんでしょ。それはやべえわ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。やっぱりアガサっ って、アガサってむちゃむちゃやなと思う。
アガサ・クリスティの代表作が、
はい。
名探偵ポワロ
と、ミス・マープル。
この二つ？
まだ他にも探偵いるけど、
うん、
一番有名なのその二人ですね。
その二人どっちが強い？
あれ？片やおっさん。
うん。
片やおばあさん。
あ、そうなんだ。おばあさんなんだ。
ミス・マープルはおばあさん。
安楽椅子探偵ってやつか。
そう。
前に話してた。そう、安楽椅子に座ったまま解決するんだよね。
あの、刑事とか、
うん。
いろんな人が、あの、ミス・マープル、実はこんな事件があってって、
うん。
わかんないんだよって、いろいろこうって言ったら、ミス・マープルはいろいろこう、それは、これはどうなってるのかしらって、聞いてって、いろんな情報を尋ねて、聞いて集めていくうちに、
うん。
あ、これの犯人はこういうことなんじゃないかしらって。
うん。
まさにって。そんな感じ。
なるほど。あ、ブタさん、あの、シャーロック・ホームズ最後の謎みたいなやつあったじゃないですか、映画で。
なんです、それ。
あの、地方省になったシャーロック・ホームズ。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれ、アマゾンプライムにあるんで見てください。
ああ、
面白いんで。好きな俳優がシャーロック・ホームズやってるんで。
好きな俳優。
あの、ガンダルフの人。
ああ、マット・デイモンじゃなくて。
マット・デイモンじゃないわ。おじいちゃん役はできないでしょ、マット・デイモン、まだ。
トム・クルーズが、シャーロック・ホームズやったらどうやろうねって。
多分めちゃくちゃ面白い。
いや、安楽イースタンテとポアロですよね。
ミス・シャーロック・ホームズはあんまり？ブタオさん的には。
にゃなんか、中学生ぐらいの時に、なんか、面白いなって。
うん。
思って、大人になってからも、2、3個読み返した気がする。せやけど、なんでしょうかね。短編ですよね。
あ、短編集。
うん。あんまりそこまで熱心には読んでないから、なんとも言えんすね。いや、すっごいキャラやなと思いますけどね。
まあね、フェイトにいるしね。
え、いんの？
いる。
ポアロも？
ポアロはまだいないんじゃない？
なんやろ。もうみんなが真似するじゃないですか、シャーロック・ホームズって。
うん。
中二病の塊じゃないですか。
だから探偵のイメージイコールシャーロック・ホームズだもんな。
うん。一番最初の名探偵って言われる、オーギュスト・ギダンやったっけ？
ああ、わからない。オーギュスト・ギダン。
モルグ街の殺人の。
うん。
エドガー・アランポーの。
うん、エドガー・アランポー。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれが、シャーロック・ホームズの、もうすでに、なんかああいう中二病感ある。
うん。
で、しかもあれも、話聞いてるだけで、推理しちゃう系の、もうあの当時、ああいうアンラクイス探偵っぽいやつがすでに、ちゅうか最初の探偵がもうすでにそういう感じでしたからね。
なるほどな。
あ、でもちょっと実地でなんか調べて、うんぬんかんぬんみたいなんではあったか。まあ何しかほら、名探偵っていう職業はないじゃないですか。
はい。
で、じゃあ、警察でもないのにその事件に首突っ込んで、ああでもねえ、こうでもねえっていうやつってなんやねんって言ったら、
うん。
好きでやってるやつじゃないですか。
エンジェルオジ的なところがあるよね。
もうだからあれですね、抜きさんみたいなもんじゃないですか。
ああ。
金のためにやってんじゃねえっていう。
うん。
真相が知りたいから。暇で暇でしょうがないから、そういうことに興味があるんだって。で、しかも、なんかものすごく博学で、
うん、
頭の回転がいいっていう。
素晴らしいな。
で、その、持て余した知識と頭脳を、
うん、
何かに使いたいけど、別に金儲けがしたいわけじゃないから、
うん、
そういう事件を探ってしまうっていう。
うんうんうん。
シャーロック・ホームズもそんな感じでしたよね。で、シャーロック・ホームズにもワトソンみたいなやつがいますよね。ワトソンみたいなやつっていうかワトソンですけど。
なるほどね。
絶対そういうなんかその名探偵に対する聞き役みたいな、分かり手みたいな、
うん、
やつって重要なわけですよ。
うん。
ところがなんかあのハードボイルド探偵っていうのが発明されるに至って、
うん。
ワトソン的なやつすらいらないっていうことになってきたっていう。
自分で気づくみたいな感じ？
え、なんか一人称でどんどん探っていくから。あの、分かり手とか、尋ね役とかそういうのはいらない。
なるほど。
私の物語として展開してたりとかしがちなんで、ハードボイルド。フィリップ・マーロとか。
なるほどな。
もうどんどん自分からあの、謎に突っ込んでいって、しかも、うん、ハードボイルド探偵ってほんまに探偵を職業としてたりとかするわけですよ。
うん。
あの、浮気調査とか。
うんうんうん。
その一環で、巨大な謎に巻き込まれたり巻き込まれなかったりとかするわけじゃないですか。職業探偵なんですよ。
うん。
プロ。で、これはなんかあの、シャーロック・ホームズとかってまあいないじゃないですか。
いないね。
でもフィリップ・マーローいそうみたいなこと。
ああ、男臭さと人間臭さがあるわけね。
そうそうそう。でもまあいないんですけど。
うん。
いないのは変わらないけど、いるみたいな。いそうっていう。その辺が当時、やっぱり、新しかったんでしょうね。
うん、なるほどなぁ、うん。
というわけで、まあそろそろ、そんな話しつつ、終わっていこうかなと思うんですけど。
はい、
まだ何か。
いや、なんか今、
はい。
倉敷の、
うん。
災害なんですけど、
はい。
堤防が決壊して病院に300人孤立で、停電して、食料と水が断たれて、しかも救助不能って。
え、なんかどんどんひどくなってるの？
で、その2ちゃんのスレ見たんですよ、速報のやつを。はい、オスプレイまだって。
え？
いや、この時だろうって、オスプレイ、自慢のオスプレイが動く時だろうみたいな。
なんか
それは言えて妙だなと思ってんだけど。
船じゃなくてオスプレイな。
いや、なんか、ネト用がオスプレイ、オスプレイ、みたいな。
でもなんか、普通に自衛隊の輸送ヘリみたいなやつありますよね。
ありますよね。
あっちでも、熊本地震の時にこれ見よがすにオスプレイなんかやってきたりとかしてましたけど。
いや、ヘリで救助は無理でしょうね。着陸するところができないんで。
やっぱ船。
いや、もう一刻も早く助かってほしいですね、本当に。あ、でもっていうか、
はい。
すごい、もう、ひどいな。首都圏じゃないと動かないのかっていうのは、それはないと思うんで、もうすごく、皆さん早く助かってほしいです。うん、
いや、ほんま、びっくりするようなことに、なんか、なんだこれ、レッドサラマンダーっていうのがなんか、話題になってましたね。キャタピラみたいな、消防車みたいなやつ。
レッドサラマンダ
ー？うん。
なんじゃそれは、なんか、新しいレッドブルみたいな。
なんか、全地形対応型消防車って。
強そう。それで助けに行こう。
キャタピラのトレーラーみたいになってるやつで。
え、でもね、
うん、
家の2階ぐらいまで埋まってるのに、それも全部埋まらん？
わからん。どういう地形まで行けるのかよくわからないですね。でも水のところはさすがに、ホバークラフトみたいなやつの方がいいんでしょうね。
まあね。だってあれよ。あの道路の標識が埋まってるんですよ、道案内の。
うん。
何が起こってるの、本当に。
全くその全貌が見えないので、僕もたまになんか映像が上がってくるの見たら、すごい景色になってるっていう。まだ降ってんですかね。
まだ降ってるでしょうね。
まだまんま降ってんのか。
降ってるし、まだ全然水はそんな簡単には流れないし。うん、 一刻も早い救助が
待たれます。僕も想像絶してる状態になってますわ。
いつ何時、もう皆さんも備えて、備えても意味がないんだけど。
だから僕にできることといえば、充電することぐらいですよね。
あと風呂に水溜めること。
もう水いらないでしょ、その場合。だって、風呂に溜めた水も全部泥水に混じってしまうんじゃないの？あの床上浸水とかした
ら。じゃあスキューバーダイビングセットを入れるし。
なんか庭先に船でも係留しときます？
ジェットスキーとか。
いや、こればっかりはてっちゃん、どうなんでしょうね。
やっぱりヘリ。
いや、ヘリは救出しに来てくれるものであって、こちらが。
いやいやいや、自分で飛ぶ用のヘリ。
なんかほら、いざという時のためにシェルターとか作る人いるじゃないですか。
はい。いや、今回のシェルターは無意味ですよ。
今回ばかりはシェルターに入れば入るほど大変なことになりそうですよね。
そうですね。完全密封とかってあり得るのかな、シェルター。
ないでしょう。
まあ、酸素もなく
なるよ。いや、まあ、あるんかもしれへんけど、いや、ないでしょ。空気穴とかは、絶対。水わざわざ下に潜るっていうのがね。
ねえ。
そもそも山崩れて来るみたいな話はきついし、どこにも行けないっていう。
街が埋まってるし、堤防が決壊してるし。
避難場所みたいなんて想定されてませんか？
その避難場所も埋まってるっていう。
そうそうそうそうそう。だってその避難場所ってある程度の災害で、まさかその100年に一度みたいな雨とかは想定してないでしょ。
でも100年に一度が100年に一度2回連続来るとかあるからな。
あんねや。
え、だって勝手に行ってるだけだからね。前半に言ったように。だから人間が勝手に100年に一度とか数十年に一度って言ってるだけだから、マジで。
うん。
関係ないから、二日連続とか三日連続起きる可能性あるもん。
あるね、
実際に起こってるしね、こんなことが。
本心はこの後っていう。
うん。だって変身はまだ二回残されてるんですよ、フリーザに。
うん。いや、なんかね、嫌ですよね、
最後。まあ来週、もしかしたら台風の爪痕で。
で、今度は、沖縄が大変
な。沖縄で、想像を絶するクラスの台風が
来ます。また100年に一度とかの。
いや、10年に一度らしい。
あ、10年か。10年前はどうなったんや。
10年前はトラック、どうなったかな。まず停電をした。2日間ぐらい停電した。
10年前、てっちゃんいたんですよね。
いた。10年、数十年か、何年か前は、停電して、
うん、
パチンコ屋とかも全部停電して。
ええ
ー、だから外も全部停電よ。
真っ暗。
だって電線が倒れてるもん。
ああ。いや。
だから、なんつうの、復旧するとかじゃなくて、電柱とかを全部直さないと復旧できないレベル。う
ん、はい。
で、道路の地下駐車場は全部プールになってて、
うん。
で、木とか全部バキバキに倒れて、車とかめっちゃひっくり返ってて。
それたまたま地下にいたらめっちゃやばいって言いますよね。
うん。で、シャッターとかひしゃげてて。
はい。
窓とかも全部割れてて。全部じゃないけど割れてる窓とかもあったり。俺の家は大丈夫だったけど。まあ、停電してるからね。しかも暑いしね。窓開けたら地獄だし。やることはね、何もない。漫画読むとか。
そういう時って充電もできないってことやから。
そう、だから、で、携帯も使えないのよ。いざという時に使いたいから。
紙の本しかないですよね。
そうですね、だから漫画。
今、どんどん。
ジョジョとか、バキとか読んでた、初めの一歩とか。
どんどん、今、電車に置き換えてるんですけど。
うん。
やばいですね。
災害時には弱いよ。
電気使えないダジャクサって。
うん。 停電は本当に、まあ、冷蔵庫のもの全滅するし。
ほんまや。
全滅するんですよ、マジで。
うん。
調理もできないし。
うん。ガスも止まってるみたいな。
うん。危険だから使わん方がいいよね。
うん。
まあ、使うんだけど。でも、今僕が住んでるとこ、電気調理器
は。うん、まや。気がつきゃ電気や。
ただ台風はやばかったね。前回、その強い時の台風は。うん、停電はね、本当に。あの、ひどい地域は3日とか停電してたし。
え、もうでかい台風来るの決まってるの？
決まってる。もうほぼか 9割確定。
え、もう迫ってきてるの？どんどん。
迫ってきてる。来週の火曜日に直撃。しかも非常に勢力が高くて、最大瞬間風速80メートル。
まあ、80メートルがどんなものなのかよくわからんすね。
大型トラックが横転して転がる？
そんなんが来ると。
来る。
あの、もうずっと思ってるんですけど。
はい。
沖縄の家ってあれじゃないですか、あの、なんていうの？あの、今のコンクリのやつじゃないよ。
うん。
あの、米軍が来る前にいっぱいあったとされる。
はい。
なんか石みたいなんで組んだような。
はいはいはい。
瓦みたいなやつ。
うん。
あれってどう耐えんのやろね。
耐えなかったんじゃない？
耐えなかったのあれ。
耐えられんでしょ。
じゃああれって台風が来るたびに何個かなくなっていくみたいな。
運試し的な。だから沖縄の家はもうほぼコンクリートで、木の家はどんどんどんどん。
うん。
だからね、強い台風の時、プレハブ小屋の食堂とか潰れてたしね。
あ、やっぱり潰れてましたか。
うん、屋根吹っ飛んでいて、ぐちゃーって。
四角いコンクリの家が多いもんね、今。
うん。
で、屋上とかベランダとかがあの、柵になってるっていう。
そうそうそうそう。
なぜか穴がいっぱい開いてるって。
風戸、あれ琉球建築らしいですね。
琉球建築って言うんや。
うん。
あの、穴がいっぱい開いてる。
そう、台風のためにって。
台風のためなのあれ。
うん。風よけって、あれ。
あ、風よけなんや。
はい。風の通りを良くするために穴がいっぱい開いてるみたいですね。
え、そうだったら、あの壁作らなければいいんじゃないの？
いや、わかんない、俺に言われても。
あの壁は壁でなんか、ある。
意味があるんでしょうね。
あって穴を開けるとよりいいみたいな。
よりいいみたいな。あえてみたいな。いや、台風ね。
うん。
あの、こんなに強くなかったら、うん、まあ、多少はいいんだけど、たまには来ないとって、水不足だからね、沖縄は。
ああ。
台風の水がないとっていうところもあるんだけど、今回みたいにでかいのが来るとね、さすがに、何人か死ぬしね、それで。あとね、ドアに 手挟まれて、手とか指とか切ってる人いるんで。
で、こう、なんか、ちょっと出てみるかったら、ものすごい風でバーンって閉められるみたいな。
そうそうそう、で、ビチャって。で、指が台風で飛んでいく。
きつい。
あーって追いかけないといけない。
ものすごい勢い飛んでいくんでしょ。
そう。
え、じゃあもう出ないでよ。
そう、でも、ちょっと様子。
様子。
傘が2秒で壊れるんで。
うん。
辛いですね。
いや、ほんまになんかあの、YouTube とかで、何年か前に、上がってましたね。
うん。
車とかゴロンゴロンなっていくやつ。
そうそうそう。あの、車が吹っ飛ぶんで人なんて簡単に吹っ飛ぶんですよ。
まだ吹っ飛ばされたことないもんね、風で。
体験できますね、今度。
で、体験した時に遅いじゃないですか。
そう。次に行かせるって言って意識がなくなるんですよ。次に行かせ、プツンって。なので、あの、うん、大災害にはくれぐれも皆さん。だ今回の沖縄の台風、沖縄の台風は、
はい。
わかりやすくて、まだちょっといいよね。来るってわかってるから。テレビとかでも、台風来るんで皆さん十分注意して準備してくださいって書いてる、うんうん、みんな言ってるんで、沖縄のテレビは。
うん、うん。
うん。
でも実際どんな被害があるかって来てみにはわからんみたいなところもあるもんね。
だから過去の経験と同じぐらいの強さだから、
うん、
まあ、だから、 まあ、最悪3日4日停電して、
はい、
家の窓ガラスが割れたりするレベルだと思ってくださいってことかな。
窓ガラス割れるとかってむっちゃ嫌ですよね。
だから補強？
ああ。
テープとかあるじゃないですか。
ありますね。
窓に貼る。うん、あれとか貼るのも全然窓ガラスが割れるよりはいいし。
網戸とかあんの？
網戸なんか吹っ飛ぶって行くでしょ。
いや、網戸じゃない。あの、
窓ガラスが割れるよ。
網戸じゃない。あの、雨戸。
雨戸ね。
うん。あの、僕らとかでもあの台風来るときに雨戸閉めとかにゃ、みたいな。
あ
のなんか飛んできて割れたら嫌やな、とかって言って。
雨戸ない。
あ、ないんか。
うん。
案外、そこはなんかシールド的なものないんですね。
ないね。雨戸が吹っ飛ぶとかね。わかんないな。でもある家はあるからな。
うん。だってガラス抜き出して
るから。あの、外に繋いでる犬とかは中に出てあげてください。
吹っ飛んでいきますもんね。
首輪でずっと宙に浮いてる犬とか見たくないからね。
恐るべしやで。やっぱり自然災害ってとんでもないな。
とんでもない。
まあ、ほんまにたっちゃんに言われたけど、雨がもう100年に一度とかのレベルで降ってきて、どこに逃げんのって言ったら分かってても逃げる場がないかもな。
今回の件はマジでないでしょ。だから、降ってないところに逃げるっていう。
そう、降ってないところに逃げるっていう前に、その逃げるルートが遮断されたら。
ないっていうね。
なあ、孤立っていうことになりますね。
なりますね。
よくて孤立ですもんね。
うん。
悪かったら最初の時に流されて終わるっていう。
え、だってここまでと思わないもん。
いやほんまに思わない。
一気に習ってないじゃん、今回もやっぱり。大雨、大雨ですって一応。報道はなってて。
で、警報とかでは出てましたけど、
ね。なってたじゃないですか。すっごい雨です。
でもね。
あの、皆さん危険なのでって。
で、警報なってるからっつって。
うん。
じゃあ、2軒先まで移動しといて、そこで1週間ぐらい、あの、宿泊してやり過ごすかって思う人っていないじゃないですか。
いないし、できないでしょ。許されないでしょ、そういう仕事もあるし。
ちょっと雨がきついみたいなんで、1週間ぐらい休ませてもらいますわ、とかって言って。
うん。
で、家も
全部。もう来ないでいいよって言われるでしょ。いいよって、お前んとこずっと雨降ってそうだからもう来ないでいいよ
いや、だってあの、来週、この屋根のここぐらいまで水来ますから、とかって、言う人いたとして。
うん。
いや、これね、この雨雲の調子やったら、ここぐらいまで来ますわ、とかって言ったら、ただの気違いみたいな。
そうそうそう。だって、俺だって、台風来るって分かってるから、う
ん、はい。
すいません、もう少し先に東京に行きますって、できないしね。
ああ。
あ、いいよ。
苦しいところ。
いいよ、じゃあずっと東京で住んだらいいじゃんって会社に言われたり。
苦しいね。
確実に分かってるから、確実な回避方法は沖縄にいないっていう一択なんですよ。
うんうんうんうん、
それ以外は全部握手。
うんうん。
後手後手なんだけど、はい、先手の対応はどっかに行くなんだけど、行けない。いや、行こうと思えば本気で行こうと思えば行けるんだけど。
じゃあ、それができない
んだ。だってあんなことになるなんて思ってないから、俺、未来の。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あんなことになるなんて思ってないんですよ、僕は。
うん、
来週の火曜日にね。
うんうんうんうん、
まあまあ、まあ言うてもね、こんなもんでしょ、みたいな。あ、でも最悪窓が割れたらもう大変だな、ぐらい。あっちゃパソコンなんか雨で濡れた、とか最悪だっていうぐらいだけど、
うん、
まさかあんなことになると思ってないから、まだ沖縄でのんびりしてる。
逆になんかあの、下手に脱出して、帰ろうと思ったのに台風でずっと飛行機欠航になったらやばいなとかって。
うん。
帰れなくなっちゃうどうしようぐらい思ってるもんね。
ね。
ずっと欠航とかあったらもう、終わるやんって。
本当にこの台風で沖縄が終わる、なんて思っても見なかったからね。
うんうんうん。
いや、本当に終わる可能性あるからね。
うん。うん、
こんな小さい島。
うん、まあ確かに。
台風と地震が一緒に来ないとは限らんからね。
津波もね。
うん、そう。終わりよ、一瞬で。台風に乗った津波はやばいぜ、きっと。もう、スキューバーダイビングセット。
いや、なんかミキサーにかけられたみたいな状態になるんじゃないの。
じゃあ、もう、自ら海に行く。自ら、近くの海に。
うん。
にも、何もないところで。うん、車とかもない。ああ、まあ、車も来るだろうな。
うん。いや、そう、それやねんな。災害が、万一に備えて、なんか最大マージン取れるやつとかって人間離れしすぎてますもんね。
そうね。やっぱ金よね。
ほんまやな。いや、でも、
僕に今、5000万。
はい。
資産があるとしますよね。はい、で、自由に動かせるお金が1000万あると。
はい。
東京行くわ、今すぐ。明日から、明日。
いや、でも、それでもできるやつって限られてません？
できるやつは限られてるな。
いや、さすがに、それ、バカバカしいでしょ、とか。
いや、でも、今回の件を教訓にしてるから、俺は大雨よ。
教訓にしないのよ。しない。しないやな。だから、こんなことがあんねんなーで済ますじゃないですか。
うん。
まさか自分にとは思わないじゃないですか。
思わないな。
だって、てっちゃんがミサイル飛んでくるかもとか言ったら笑われるレベルでしょ？
そう、俺だけ一人ビビって死ぬかも。あ、ミサイルあるんだったらどこにいても一緒かって。
じゃあ何のためにねえ、アラーム鳴らしたみたいな。
そうそうそうそう。
なんか避難しようとか言ったら、てっちゃん何してんのって。
ミサイルだよって。
あ、でも大雨の時もね、変なアラーム鳴りましたよ。
鳴りました？
うんうんうん。
沖縄も台風の時鳴るよ。
はぁって思って。
うん。
この間地震あったばっかりやのに。なんか、雨だけでこれ鳴ってんのって思って。やっぱりちょっと半笑いじゃないですか。
うん。
実際大阪とかって大したことなかったから。なら、ほんまになってるって。
でも大阪なってても同じぐらいやばいことになってたんですね。南の道頓堀が氾濫して。
淀川も氾濫して。
で、堤防が決壊して。
この今住んでる寝屋川あたりまでがこう埋まるじゃないですか。寝屋川も氾濫して。
文字通り川になってしまう。
とんでもなく増水したら、この辺、僕住んでるあたりって、やっぱり2階ぐらいまで水来ても、おかしくないかもしれないんですけど。
でも、豚さんの声がコポコポコポコポ。
でも、
この村は、ダムで沈みましたみたいな、稲川淳二の
でも、水なんかいっぱい雨降ってんな、ぐらいで終わりですよ。
運が良かったですよ。たまたまですよ、たまたま。
すっごい溜まってるんやけど、すっごい溜まってるんやけどって、そこでもまだ逃げないですね、きっと。
うん。
だってそこが、ピークやと思うじゃないですか。
あ、そうよね。もうピークだと思ってる節があるよね。
これはまだね、こう上がっていく途中やと思わないじゃないですか。
うん。
って膝ぐらいまで来たら、さすがにここまで来るかーって思ってますよね。そこがピークやと思ってますもんね。膝ぐらいは、さすがにって。だから、ここで、もう、どの段階、危機を感じて逃げるみたいな、でも、空振りに終わること多いんですよ。
うん。
そやけど、さすがにこれは、って言って逃げ出した、逃げ出せる人って本当に何かの才能に優れてますわ。
うん。
だから、これからそうしたいんですけど。
なかなかそうもできないんで。
大丈夫、大丈夫って。
大丈夫、大丈夫って思うし、言い聞かせるしかないし、お金もないし。
もう死ぬしかないのか。
そのために、ロト6。
いや、いっぱいお金あっても、やっぱり動かん人動かんもんね。金持ち全員逃げ出してるかやったらそうでもないもんね。
まあ、そうでもないな。
うん。いや、逃げてんのかな。
でも逃げるチャンスは普通の人より生まれますよね。
そう。
あの、確率を上げるのは大事じゃないですか。
で、じゃあ、上げる当てあんの？
ロトセブン？
いや、不確実やん。
え？
不確実やん。
でも、それぐらいしかなくない？
だってね、東日本。
俺のコツコツ積み立ては消えるけど、いずれ台風とか災害で俺を。
はい。でも命あってのものだね、みたいな。
ありますよ。
でもその命あってのものだねっていうのが、こう実行できる人って本当に、ひらめきというか思いっきりというか、やっぱり、ゆでガエルになっちゃうんですよ。これどうしたらええんやろね。
ね。
ねえ。まさかって思いますもんね。
ロトセブンしか。
もうちょっとなんか、当事者意識に立って、そして人間は死ぬっていうことを強く念じた方がいいのかもしれないですね。
今、俺が当事者ですからね。
でも逃げない。
来週確実にほぼ確実に超大型台風が来るっていうのにゴロンってしてますから。
もう多分死なないだろうって思って。
そうそうそう。こんなに行ってるのに、まあ、別に、みたいな。あ、仕事休みになったらラッキーぐらいに思ってる。軽くね。で、ブーってめっちゃ風が強くなってきて、
うん、
おーめっちゃ風強いって、で、ツイッターにアップされた車がひっくり返った画像を見て、
はい、
やべえ、リツイートって。でもね、これが最後のツイッターになったんですよ、俺の。
もうなんか、てっちゃんの住んでるとこの窓突き破って電柱が突き刺さったりとかして、てっちゃんが串刺しにならんとも限らんすからね。
うん。本当に。
うわぁ、てっちゃんの頭なくなってるって。
だって飛んできた看板で、怪我した人とかいっぱいいますし、
ね。ねえ。いや怖いね。
怖いのは自分自身ですね。
ほんまですね。
本当に。
人が怖いね。
うん。
やっぱ逃げれんって思った。いろんな
みんなゆで、みんなゆでがえるよ。金持ち以外は。
逃げれんな、なかなか。なんか知りが
や30万自由に使えるお金があったら、逃走に使いたくないもんな。
それ。
いや、この30万は、ハサミで切っても痛くも痒くもない30万なら、
うん、
なおさら、逃走には使いたくない。はい、
そうやね。え、何、30万何してたん？いや、一週間、
ホテルで、東京で避難してた。
してたって。はって。
バカなのって。別に、大したことなかったけどって。信用も失うんすよ。こいつ金遣い荒いし、わけわからん理由ですぐ逃げるやつだぜ。逃げ癖があるからなって。
てっちゃんメンヘラやったんねって言われ。
ぐって、お前らって。俺がいつか正しかったと証明するためにまた30万貯めてやるって濃い大災害ってなったら最悪でしょ、もう。人間怖すぎてなる。
なんかいつの間にか災害を祈る代表になってるっていう。いや、これね、どうしたらいいのか、ちょっとアイディア募集します。
はい。
で皆さんは逃げますかって。
逃げれない。
うん。だから、その基準どこに置いてるっていう。
やっぱり。
なんか緊急警報みたいな、なんか何十年に一回、何百回に一回みたいな警報が出てても、
うん。
逃げん人は逃げんじゃないですか。
うん。
あ、出てるなって、気ぃつけようみたいな。何を気ぃつけてんねんって、
むしろ田んぼに 田んぼとか水路様子見に行くレベル。
そうそう、これやばいからちょっと見に行くか、ってことにもなりかねないじゃないですか。
うん。
どこなんですかね、やっぱり、膝まで水来たらの段階なんですかね。
で、でも膝ぐらいだったらやべえでツイッターにアップした方がいいじゃないですか。
なんか水木しげるのヒットラー、劇画ヒットラーっていう漫画で、
うん、
最後ベルリンが陥落するときにヒットラーの元で働いた人たちが、
はい。
毒を渡されて、
うん、
で、いざというときにはこれでなんかみんなで死にましょうみたいなことになったんですけど、
うん、
最後にみんなで相談するんですよ。
うん。
どのタイミングで飲みますかって。
うん。
ソビエト兵が肩を掴んできた瞬間にしましょうかとか。やっぱそういうことやんなって思った。だからもうダメだっていうのはどこやねんっていう。あれ、あれ、
もうダメだっていうのはダメになった瞬間しかわからんもんね。
うん。あの漫画のコマはなんかその、心理をついてんなと思って、人が最後に考えることの、うん、どこにしましょうかっていう、判断のライン。あ、こんなこと考えねんなっていう。
やっぱ2億ぐらいあると。1億とかあったら俺は余裕で行ける、東京。明日にでも行ける。
いや、まあ、行くんかってなる。
いや、ちょうど東京行きたかった
んですよ、ね。そうそう、それはたまたまだからもう、逃げるんじゃなくて遊びに行ってるついでぐらいの話でしょ。
いや、でも1億あったら、
うん、
逃げと旅行が一緒にできるから。
はい。
だって沖縄にいる必要ないもん、別に。
じゃあ最初からもうなんか、嫌なことがあったらどんどん移動するで終わりじゃないですか。
そう、移動するために1億使って面白おかしく生きるよ。
家すらいらないですよね。
もういらない。面白おかしく、楽しく生きる。
じゃあなんかもう家とか仕事とかある時点でもう死ぬしかないみたいな話になってきますよね。
まあ、家っていうのはそういうことですよね。
辛い話で終わってきたな。いやだからみんな畑とかあったりとかするから、逃げれんのですよ。
逃げれるか、我が子のように育てた野菜、米。
とか、そうじゃなくても、
家とか、
こう、普通に家があって、いろんなものとか置いてるじゃないですか。
うん。
やばいかもしれんから、これ全部捨てて、
うん。
あと、なんか仕事も何もかも全部掘り出して、
うん。
とにかく、東に向かって逃走してみようとかって思えるやつってなかなかなんです。なかなかですよ。
しかも家族がいるともっとハードル上がりますよ。
で、家族も捨てようみたいな。もう下手した
ら。もう最悪でしょ、そう。
だって家族が反対したらどうすんのっていうところで積むじゃないですか。そんなん、行きたくないよ、父ちゃんって。
うん。
バカ野郎って。知るかよって、お前らなんて。って俺は行くって。言えんよね。
言えんね。
うん。ああ。というわけで終わっていきましょう。雨が早く、
はい、
ね、水が引いたらいいですけどね。
はい、皆さんの無事を祈ります、は
い。これ聞いてくれてる人もいるでしょうからね。
うん。
これが届けって思いながらさよなら。
はい、さよなら。